厳しい状況が続いていく中で終わりが見えなくなってくると、もう本当の終わりが早く来てほしいという思いも持つことがあると思います。しかしながら、そういう終わりが来てほしいな、終わりが来るとはどういうことなんだろうなと思いつつも、じゃあ黙示録を読もうというようにはもしかしたらあんまりならないのかもしれないというぐらい、黙示録というのはあまり読みたいと思う書ではないのかもしれません。まあ難しい記述は確かに多いのかもしれません。それと同時に、黙示録っていうのは終わりのことの出来事が書かれてあると、だから読んだってわからない、まだ来ていない世界のことだと、そういう先入観はもしかしたら何人かの方にあるかもしれません。その見たことも聞いたこともない、体験したこともない、そういうこれからの出来事が書いてあるから読んだってわからないんだということが、まあ、前提にあれば、そりゃあまり読みたいと思わないのかなと。でもそうではないと言い切ってもいけないんですけど、それだけではない。それであるならどうしてこのヨハネの黙示録が2000年前、もう遠い遠い昔にヨハネに示され、それがこうして長く長く読み継がれていた。いや、もっともっと単純な話、2000年前にヨハネに告げられて、軟禁されていたヨハネがそれを記したものが、どうしてその当時の人々がこれを読んで希望を持ったのか。どうせ先の話じゃないかと。そんなことならいつかそれは廃れていって、むしろ残らないで消えていくもののはずが、どうしてこうしてこんなに難しいこの文章が残っていったのか、希望となってみんながこれを読んで喜んだのか、それはまだ起こってない出来事、遠い遠い未来の出来事ではない。確かにそのことも書かれてあると同時に、主は今もそのことを実現してください。この終わりに主イエスよ来てください言いなさい、私はすぐ来る、そう言われるお方は来てくださいというそのものに対して、いや、あと100年待ちなさいと、いや、100年待てと言われたら待てないわけですね、誰も。そうではない、来るのだ、それを見せてくださるのだ、実現してくださるのだ。この黙示録の出来事は確かにもう完全に脅かされないような状態で起こるものではないかもしれないけど、今しかしやはり実現することなんだ。今私たちは御座におられるお方を仰ぎに、御国は確かに今実現しなくて後で実現する、そういうものではなく、今もすでに実現し、これからも実現し続け、そしてそれが有無を言わさぬ状態では完成する。もういつ来ない来ない、まだ来ない、私たちは耐えるしかない、そうではない、この世の全ての支配を打ち破る主の支配はすでにある。だからこそヨハネが軟禁されるような大迫害のそのただ中にあって、大きな希望として黙示録は読み続けられたんです。今日の箇所のこの一節から二節の途中、御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の溝から出て都の大通りの中央を流れていた。 イスラエルは日本と違って本当に川が少ない、もう水が大変貴重な、そういう土地でした。だからこそパウロがテモテに対して少量のブドウ酒を用いなさいと。めったに飲み水が手に入らない、水が手に入ったと思ったらかえってその水は胃を壊すような、良い水ではないということが多い。それでイスラエルはブドウ酒作りが盛んだったわけです。ヨーロッパも水のないところっていうのはどうしてあれだけブドウ酒が栄えたかというと飲料だったんですね。子供も飲めるような。だからそれを用いなさい。それぐらい水というものは大変貴重で、命そのものと言ってもよかった。ところがイスラエルというのはもう大きな国に囲まれている場所で、たびたび国を閉鎖させられる。日本の戦国時代でも城を取り囲んで兵糧攻め、外から食べ物が入らないようにしてやがては飢え死んでしまうっていう、そういう攻め方があったんですが、イスラエルなんかも簡単に兵糧じゃどころじゃない、水路が断たれる、川がないわけですから、イスラエルもう周り取り囲まれて水を汲むことができない。だからもう井戸水枯れたら終わり、本当に大変で、ですから、ずっとイスラエルの方がなんとか水路を作って、周り取り囲まれても水を確保できるようにといろいろ苦心をしたというような、そういう民たちにとって命の川の水が中央を流れる、どれだけの恵みだと。遠く遠くから水を引いてこなければ命がない、そういう細々と、しかもいつこれが断たれるかという、もうそういう恐れの中にあって、水晶のように輝くっていうんですから、もう全然雑菌とか何とか入ってない混じり気のない安全な水、その水が神と子羊から、いくら川がと流れていても、本当に干ばつがあると大きな川でも枯れてしまうということがあり得る。しかしその水が神と子羊の水から出てるとなるなら、その水は決して枯れることはない、永遠の流れがある。それが真ん中を流れていると、そうすると自分自身に当てはめて、私の歩みはどうだろうか、何が私の中央を流れているだろう。下手をしたら私自身も日々 その自分の心の中を覗いてみると、自分の真ん中をダーンと流れているのは、コロナの感染者がまた増えたとか、いろんな心配事がダーン、水晶のように輝くのではない、全然もうキラキラしてない、そうしたものが流れているのは何でだというと、神と子羊の皆から流れているものじゃないんですね。いろんなこのような情報がザーッと流れてくる。感染者がもちろんそういうの全然聞くなというのではない、全ては神と子羊の御座から出て、さーっと感染者が流れて何人だってなるならば、その人たちのことを祈る、その中で守られていることを感謝する、そして聖書は何と言っているのか、何よりも御言葉に立とうとする。主は悲しみの人で病を知っておられる。主はその一人一人をご存知で、また主は癒しの主である。私たちは一時的なことにとらわれてはいけない。永遠を支配され、主を打ち砕いてくださるお方、そのお方が私たちの中央におられる。 御言葉に立って常にそこにとどまり続ける。詩編の一編にもあります、その主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを藤さむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、決して枯れることはない。私たちが絶えず神と子羊の御座から出てくるその御言葉の流れ、その御言葉が中央に置かれているならば、ここに2節にあるように、こちら側にもあちら側にも12の実を実らせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた、その木の葉は諸国の民を癒したとあるように、私たちの心の真ん中に絶えず御言葉の流れがある。毎日毎日御言葉によって潤され癒され、全てのことを神様はよしとしてくださる。そのところに立つならば、諸国の民を癒す実が実る。いや、このまま増えていったら私たちもどうなるか分かりませんよね。しかし神様はそんな弱い私たちを愛して守ってくださるから感謝ですよね、とそういう祈りに変えられていくんだ。12の実とあります。12というのはイスラエルの部族の12を表していますから、あらゆる人を、どんなところにある人をも癒すことのできるその実である。ところで、毎月一つの実とあります。私最初見て、え、月に1個しか実らないの、まあ、あちらこちらに木があると